5月31日金曜日です。今日は古泉流です。
はい、
5月も今日でおしまいということで、
はい、
お題を
楽楽
楽楽
ね、
楽しみ。
そうで、今かけたあの、はい、テーマ花のサンフランシスコも、
はい、
今日でおしまい。
また変わるんですか？
6月から変えようと思
って。いや、またですか？
あぎできたからね。
またですか？またですか？私は今のテーマ曲お気に入りですけども。
相談もなくすみません。
い
や、だからあの、
はい、
来週てあのラジオを聞いて、あれ？矢島先生つむりでべかと思わないように。
毎回思われるかと思います。え、また変わったのと。
そうです。
はい。で、今日が締め切りではありますが、
ですね、
6月入ってからでも、うん、3日必着にしますか？
ですね。
月曜日までに届ければ。
まあ火曜日、まあそれぐらいあたりで、はい、なんとかお願いします。で、今週なんとなくね、悪時期の話をして、食い物とか、それから映画の話にもなりましたね。
はい、
高島忠夫がゴッドファーザー大好きだったという。
はい。
で、藤原道長役のね、柄本がね、
うん、
撮影するというか大河ドラマの主演を張るときに脚本家の大石静香から言われたそうですよ。ゴッドファーザーのアルパチーノみたいに演じて。
あ、そうですか。ちょっとハードル上げられましたか、ね、
何がプレッシャーってそっちでしたと。まあ確かに荒沢元を好まない温厚な性格でのんびり屋だけど周囲がよく見えている三男坊、
うん、
だからそんな道長もそのアルパチーノのね、マイケルマイケル三男坊のマイケルと同じように思わぬ展開からね、
うん、
まあ偉大な父やアン様たちに代わって権力を握ることになるという運命が似ているというので、まあこの大石静香はそのアルパチーノを連想したんでしょう、
うん、ね、そういうことですね。
で「源氏物語」はそのなんだろうね、男にはほとんど縁がない話というか。読む女性には人気がありますね。だから今の大河ドラマも女性には人気があるようですね。で高木信子という有名な、まあ、この人も芥川賞作家の一人ですけど、彼女はね昭和21年生まれだから我々3つ上ですね。彼女はこんなことを書いてました。
はい、はい、紹介します。まず私自身の育った環境を申し上げます。私は山口県の防府というところに18歳までいました。私は昭和21年生まれですが、戦後すぐの地方の小都市というのは今の日本の地方都市と違っていろいろな意味で自然の猛威にさらされておりました。私自身が小学校に通うのに2キロは歩かなくてはなりませんでした。道は泥道ですから雨が降ったら大変です。暑い時も寒い時もいつも自然の猛威にさらされながら育ってきたと言えると思います。家の周りは本当に麦畑ばかりでした。隣の家の明かりが夜になるとポツンポツンと海に浮かぶ夜船のように灯っておりまして、心細いと言ったらありません。本当に闇の濃さというものを実感できるような環境の中で育ってきました。そういった環境で育ったことがない人は、闇というのは何もないところ、何もなくてエンプティーなところだと思われるかもしれません。しかし本当の闇というのは大変濃く、かつ饒舌で様々なものが息づいているのです。この感覚というものはとても大事です。この感覚がなかったら、おそらく源氏物語を読んだときに、それに対する理解が全然違ってくるのではないかと私は思っています。
だからね、うん、
ご存知のように源氏物語はある意味では恋の物語ではありますが、闇が主人公になっておりまして、闇の中に様々なものがドラマの仕掛けとしてあります。もちろん魑魅魍魎が徘徊し、怨霊が動き回り、秘められた恋の思いが行ったり来たりいたします。闇の効力というのは大変なもので、それを克服しようとしたり祈願したり家事祈祷したり さまざまな試みをいたしました。電気が行き渡った現在ではこれらのことを本当の意味で理解するのは難しいのではないかと思いますが、幸いにして私の育った環境ではその真の闇というものがございました、
うん、
これはラッキーなことです。普通自然というのはさまざまなことを癒してくれるものというように思われています。しかし私にとっての自然というのはむしろ自分の生存をより大きく実現していくために戦わなくてはならないというような質のものでした。そういう時代に私が読んだ小説というのは自然と人間が対立し戦い結果的にそれを克服して勝つという物語ではなく、どちらかというと自然に敗れてその敗れ方の人間らしさ、凄さ、素晴らしさというものに美を見出すようなそういう傾向がありました、
うん、つまりね、
真の闇って多分私わからないと思いますね。
ああ、そうかもしれない。俺はさ、
はい、
やっぱり、うん、あのちっちゃい頃親の家泊まりに行ってトイレに行ったりするともう怖くて怖くて真っ暗ですよ。
本当に私は知らないと思います、ね、そういう意味では
青森のお嬢様でございますか。
いや そんなことはないですけど。
でもそのなんつうんでしょうね、
でもそこに
そこまでいかなくても例えばさ、今日ずっと食い物の話をしているので、はい、今週ね、電子レンジがなかった頃、
うん、
ね、
記憶にあります。もちろん
ある、
はい、
電子レンジはね、日本の家庭に 50% 電子レンジが普及したのは1980年の後半だったよ。
そんな遅かったですかね、
うん、伊丹十三監督の映画マルサの女、1987年公開。ここで、
はい、
仕事で家を不在にしがちな主人公が息子に作り置いた食事をチンして食べてねと伝える場面があって、うん、ああ面白い言い方があるもんだなと感心したと。
チンという言葉今当たり前ですもん ね。
だって前の日に炊いたご飯を温かくして食べようと思ったら炊飯器の本を一晩中つけっぱなしにしておくか、冷たいご飯を炒めで焼き飯にするか、せいろを使って蒸したりするしか方法がないわけですよ、
うん、
今ね
チンですね。
チンですよ。これでだから冷蔵庫の冷凍室は昔に比べて随分巨大になったというのでね、なるほど、数年前に閉店した早稲田の蕎麦屋で、カツ丼発祥の地として有名な老舗があるんだそうです。
あ、三丁庵でしたっけ。
お、さすが
当たってます。
うん、当たってます。
昔のことって覚えてるんですね。
そこのおかみさんに聞いたのだけれど。
あ、閉店したんですか。
そうです。
知らなかったですね。
この店のカツ丼は大正時代、
はい、
余ってしまったとんかつを温かく食べるためにそばつゆで煮て卵で閉じたのが始まり。
あのお店が発祥の地だったんですね、
う
ん、
まあ、多分いろいろ説があるだろうけれど、つまりあったかく してさねばまねというか、群馬県ではね、とんかつではなくて前の日に余ったコロッケを甘辛いタレで煮るコロッケの甘辛煮が人気の郷土食だって。それも同じことですよね。
ソウルフード。
冷めた揚げ物を温かく食べるためにチンはないから、
うん、そうやって煮て、そんな工夫をして食べてたんです ね。
これも大阪の老舗洋食屋の自由軒のカレーライス、これ夫婦前菜にも登場するんだそうですけど、カレーライスといえば白いご飯と黄色いカレーが半々にこうね、
うん、
ところがこれはね、ご飯とカレーが最初から完全に混ぜられた状態で出てくる。
へ、
フライパン上でご飯とカレーを混ぜて作る、
うん、
つまりカツ丼やコロッケの甘辛煮と同様、冷めたご飯を温かくして食べるための知恵ですね。
そうです ね。
だこの間までそうだったんだよ私。
確かに。
だからこの間までだから
電子レンジがない時代をずっと過ごしましたから ね。
だから平安時代も室町時代も二段ってもんだったと、
うん、
でね、平安時代、室町時代の書物に載っているのは、彼らのお気に入りは冷えたご飯に熱い汁をかけて食べるぶっかけ飯。
ぶっかけ飯、ゆづけというのをよく食べてましたね。そうそうそうそう、子供の頃
ゆづけね、
ゆづけ、はい、
で夏にやっぱ尺水なのね、うん、やりましたけど、 この頃のごちそうはね、シルコと呼ばれる食事会、鍋パーチみたいなもんです、ね、参加者がめいめいまんま持ってきて、でそのそこのなんですか、マスターが用意するんですね。その2つ用意するんだそうですよ。野菜スープと肉スープが別々で、それでかけてくんだそうです。だからね、何を言いたいかというとね、ついこの間まで我々は平安時代と同じような暮らしをしていたんではないでしょうかという。
はい、それではプラスワンです。
今日のは有名な、あの岩谷時子の作詞でザ・ピーナッツで有名だったかな。
見る場でうなせり東京。